峠道はつらかった。人が降りてきますよ。
なるほど、そんな気配がする。
やがて杉子たちの向こうからよく太った60前後のおばさんが降りてきた。もんぺ姿で手織りのかすりという、およそ100年前の風景であった。やはり関東の山里というのは恐ろしく古風である。わらずとを担いでいる。中にわらびがたくさん入っていた。売るんですかと聞くと、売るバカがあるけだったかな、そうな方言で陽気に笑った。食べるために取りに行ったんだという。といううちによく似た老婆が2人降りてきた。皆連れのようで、それぞれわらびを持っている。ゼンマイも取れますか。
この辺にはないな。
相模の山へ行けばあるそうだが、と古い国名で神奈川県のことを言った。ところが、
いや、この辺にもゼンマイはあると
異論を唱えた山菜摘みがいて、よく見るとそれは老婆でなく老屋だった。ゴム長を履いていた。
わしはその場所を知っている。子供の頃に見つけた場所だが、この小仏の中だ。しかし誰にも言わないことにしている。
というが、別に意地悪で言っている様子ではなくて、要するに人に漏らせばたちまち取り尽くされて、この小仏からゼンマイがなくなってしまうからだと言った。
たった一村だろう
と老婆の一人が後ろからからかった。
一村でもゼンマイはゼンマイだ。
遺言で言うかね。老婆は後ろからからかい続けている。ゴム長の老屋はきっと振り返って、
遺言でも言わんと言った。
たった一村でも小仏のゼンマイは残すべきだという気迫がこもっていた。彼らはその後無言になり、坂を降りていった。どの老婆の背にもわらずとが踊っていて、足並みが妙に揃っていた。老屋が彼女らを危険から守るようにしんがりに構えて降りていく。
あれが坂東人だ
と、例えばグルジアの山中でコサックの末裔を見たような、そういう感動を覚えたが、その理由をうまく言い表せない。私の概念にある坂東人というのは、自分のモラルを頑固に持っていて、ひどく生きづらそうに生きており、その生きづらいところに命を懸けているようなところがある。あの牢屋の場合、たかがゼンマイになっているわけだが、ゼンマイ以外のものについてもおそらくああいう調子であるに違いない。